スーパーシティ構想に応募しました。スーパーシティ構想に挑戦しています。本市では自分らしく生き生きと住み続けることができる豊かな社会を実現するため、スーパーシティ構想に挑戦しています。そのため、昨年11月からタウンミーティングや意見募集などを通じ、市民の皆さんから多くのご意見をいただきました。本市ではオプトイン、本人が同意した場合に限ってデータの取得や活用を行うオプトインをすべての取り組みの基軸としていくなど、いただいたご意見を踏まえて提案内容を取りまとめ、4月16日にスーパーシティ構想に応募しました。今後は国が全国の自治体による提案内容の審査を行い、スーパーシティの区域が指定されます。ここでは本市の提案内容の確認方法や今後のスケジュールなどを紹介します。問い合わせ、スマートシティ推進室、電話 23-4186。スマートシティからスーパーシティへ。図式化されています。スマートシティ会津若松。これまでは現行法令の範囲内の取り組みをしてきました。6つの言葉が六角形をなしています。教育、観光、交通、行政、農業、健康。矢印が出て、発展、進化。矢印の先には、本市のスーパーシティ構想、この取り組み内容で応募しました。スーパーシティでは、規制改革を含めて ICT を活用し、丸ごと未来都市を目指します。11の言葉が線で結ばれています。教育プラス規制改革、ものづくりプラス規制改革、地域活性化プラス規制改革、観光プラス規制改革、交通プラス規制改革、防災プラス規制改革、行政プラス規制改革、エネルギー廃棄物プラス規制改革、食農業プラス規制改革、医療健康プラス規制改革、決済プラス規制改革。スーパーシティ構想に取り組む上で基本となる考え、個人情報は本人同意に基づくオプトイン型で利用することを徹底する、一人一人に合ったパーソナライズされたサービスを提供する、提案内容を公開しています。本市のスーパーシティ構想にかかる事業案について説明した動画や、国に応募した提案内容を市のホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。1、パソコンやスマートフォンでの確認。市のホームページで確認ができます。QR コードがあります。2、紙媒体での確認。スーパーシティ構想の提案内容は、本庁舎や支所、市民センターなどで閲覧でき、資料も配布しています。また、2021年1月号から4月号にかけての市政だよりにも、スーパーシティの概要や、スーパーシティ構想に挑戦する理由など、わかりやすくまとめていますので、ぜひご覧ください。なお、本市が国からスーパーシティの区域として指定を受けた場合でも、応募した提案内容がそのまま実施されるものではありません。改めて、国家戦略特別区域担当大臣や地方公共団体の長、住民の代表者などで構成される区域会議で慎重に検討されることになります。指定を受けた場合のスケジュールは、今後市政だよりなどでお知らせします。市民の皆さんとの意見交換の様子。本市では、連携事業者だけでなく、市民の皆さんとの意見交換を重ねながら、スーパーシティ構想の提案内容を取りまとめてきました。写真が3枚あります。添え書きです。1、防災分野を担当する連携事業者と、 自主防災活動に取り組む旧年貢町内会役員の皆さんとの意見交換の様子。2. 市民意見交換会でのワークショップの様子。 3. 事業案説明会での意見交換の様子。これまでの取り組み経過と今後のスケジュール。昨年11月10日火曜日、市民意見交換会52人参加、ワークショップ形式での意見交換など。11月26日木曜日から12月24日木曜日、市民意見交換会での意見を踏まえた内容での事業提案や連携事業者の公募を実施。1月8日金曜日、スマートシティアイクト入居の8社による企業チームを連携事業者に選定。2月16日火曜日、タウンミーティング109人参加、事業案の説明・意見交換など。2月12日金曜日から3月19日金曜日、市ホームページで意見募集、20人51項目の意見。3月1日月曜日、市政だよりで事業案を紹介。3月17日水曜日、事業案説明会、57人参加、連携事業者との意見交換など。4月1日木曜日、市政だよりでタウンミーティングの結果などを紹介。4月16日金曜日、国スーパーシティ構想に応募。5月から7月、見込み。国が提案内容を審査し、スーパーシティの区域を指定。